はい、ダニエル書の10章を開いてください。ダニエル書の10章です。ついに私たちはダニエルの見た最後の幻に入ります。この最後の幻、10章から12章まで続く長いものです。で、その内容は一節に書いてありますけれども、大きな戦のことであります。大きな戦です。今日10章の中には出てきませんけれども、特に11章の中にこの国と国がぶつかり合う戦争が書いてありまして、そして終わりの最終戦争が書いてあります。けれどもこの10章には、まあ、そのイントロダクションみたいな話が書いてあるんですけれども、国と国との戦いの前に、実はその背後で天使たちが戦っていたところを読みます。目に見える戦い、その背後には実は目に見えない霊の戦いがあるんだということを、この10章から学ぶことができます。で、ということで今日のメッセージの題は御使いの戦いです。御使いの戦いです。では一節をご覧ください。ペルシアの王クロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。ついにクロスの名前が出てきました。ペルシアの王クロスの第3年であります。ダニエル書の6章では、バビロンが滅んだ後にメディア人のダリオスが王様になった話を読みましたけれども、暫時的な統治、一時的な統治だったんですね。それで2年ぐらいしか持ちませんでした。彼自身、ダリオス自身が死んでしまったんです。それでクロスが統治を始めますけれども、それが紀元前の536年だと言われます。で、今第3年なので、2年後の534年あたりであると考えられます。その時にベルテシャツァルと名付けられた。これバビロンの名前ですね。ダニエルは注意深く、この公式的な名前、自分の公式の名前、その公の文書に残っている名前を使って、確かにこのベルテシャツァルと呼ばれる私がこのことを記録するのだということ意図を持ってですね、書いてるわけです。ですから後でこれは偽物であるとか何だかっていう、そういう批判を免れるためにも公式的な文書として残したいと願ったわけですね。そしてその言葉は真実だと、大きな戦のことだということですけれども、なんで真実だという言葉を言っているかと言いますと、真実に思えないほどのものであるからなんです。11章に書いてありますけれども、非常に詳細にわたって南の王と北の王との戦いが書いてあり、そして終わりの時の反キリストの行動までが書いてあって、本当に、これが本当に起こるのかというふうに思ってしまう驚くべき予言になっています。それで真実だよと。でもやはり真実なんだよという、まあ、太鼓判をしているような感じですね。似たような話がヨハネの福音書に書いてありますけれども、新しいエルサレム、天のエルサレムを御使いがヨハネに見せた後に、御使いがこれらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言いました。ですから私たちもこれから読んでいくわけですけれども、驚く話です。ですからしっかりとですね、シートベルトを締めて、これから主がダニエルに与えられる啓示を受け止めることができるように、まあ、心備えをしなければいけないわけです。そして、ここでダニエルは、その言葉を理解し、その幻を悟っていたと言っています。第1回、第2回、幻を受けた時には、驚きすくみ、 そして怯えていたと言っていました。なぜかというと幻を悟ることができなかったからだということです。けれどももう4回目になります。ですから大枠の大体のところはもう把握できるようになっていました。まあ、こういうもんですね。予言というのはこういうものです。初めて予言について聞くときにはですね、わからないことだらけで戸惑ってしまいます。けれどもそこで諦めずに神様から2度、3度教えていただきですね、何度もその予言を読んでいく中で、あ、大体こういうことなのだと納得できるようになるわけなんです。特にですね、ダニエルは、封じなさいというふうに神様に結局命じられるようなですね、予言を受け取ったわけなんですけれども、私たちはもうこの時代に生きています。そしてイエス様がすでに来られています。ですから、もっとはっきりと、この理解することができるわけなんですね。では、2節をご覧ください。その頃私、ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間。私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に私はヒデケルという大きな川の岸にいた。喪に服していたと言います。理由はおそらくはエルサレムのことを思ってのことだと思います。ユダヤ人たちがすでにエルサレムに帰還していますね。ペルシアの王クロス、元年にクロス王がエルサレムに帰りなさいという布告を出しました。けれども、エルサレムの姿は瓦礫の山だった。荒れ果てていた。どこから手をつければわからないような状態だった。ということが、絵面記を見るとわかります。そして、神殿再建の工事を始めるや否や、周囲の住民から強い反対を受けて、工事が中断したほどでした。それだけではなく、ずっと後にネヘミヤがエルサレムから帰ってきた、ユダヤ人から聞いた言葉があまりにも悲しいことだったんですね。その城壁がもう崩されていて、本当に悲惨な状況にあったのを聞いて彼は泣いて祈っていました。ですからダニエルも同じ情報を得ていたと考えられます。それで、この喪に服していた。悲しんで祈っていたわけなんです。で、ところで、なんでダニエルが帰還しなかったのか、という疑問を持つ人が結構いるんですけれども、まあ理由はおそらく簡単でしょうね。もう、90近いおじいさんです。80代後半ですね。で、長旅はもうできないような体になっている、いるはずでしたし、そしてまた、もう彼は重要な役職に就いていました。ですから、そう簡単に辞めることはできないわけですね。それで、断食をしていますね。ご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせずとありますけれども、完全に職を絶ったわけではないことがここからわかります。ご馳走、肉ぶどう酒ですね。少し贅沢なものは控えたということです。ですから、断食にもいろいろな種類があることを私たちは知ることができます。すべてを断つ断食、イエス様の場合そうですね、40日40夜、この水も飲まずにですね、おられたわけですけれども、そういう断食もあるし、水だけを飲む断食もあるし、そしてここでダニエルが行ったような、この、少し贅沢なもの、それを断つという断食もあるわけですね。そして、身に油も塗らなかったとありますけれども、当時の人は、このようにですね、油を塗って、仕事に行くというか、そういうことを行っていたわけですね。身だしなみですね。で、それもせずにいたということであります。で、これが、続いてですね、第一の月の24日に幻を見たわけです。第一の月の14日に杉越の祭りがありますから、彼は、その杉越の期間の間、ずっとこの門に服していたということですね。そして、ヒデケルという大きな川の岸にいた。ヒデケルというのはティグラス、 ティグリス川のことです。ユーフラテス川と、並んで流れている大きな川ですね。そこにいたわけですね。そして幻が始まります。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファーズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。すごい幻を見ました。で、他の人たちは幻を見ていないけれども、その一人の人がいる気配を強く感じて怯えて逃げてったわけですね。ちょうど、パウロ、当時サウロですね。サウロがダマスコに行く途中で復活されたイエス様にお会いした時と似ています。同行した人、音は聞こえましたけれども、声は聞こえなかったんですね。で、見姿も見えないということが使徒の働きの中に書いてあります。で、この人物は誰なのか。黙示録一章を見ますと、イエス・キリストご自身であることがわかります。ヨハネもダニエルと同じように幻を見た後に死人のようになってしまった、その経験をしましたけれども、こう書き記されています。一章の13節から16節です。それらの食材の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた、人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。非常に似てますね。とても似てます。イエス様はこの地上におられた時には人の姿をとっており、人が慕うような見栄えもしなかったんですね。イザヤ書の53章に書いてあります。けれどもイエス様が一度少しその姿をお見せになりました。高い山に登られて、見姿がどうなったか、マルコの九章の三節にこう書いてありますが、その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないような白であった。栄光の主です。主が今天におられる、その御姿を持ってヨハネに望まれたわけなんです。で、今ダニエルにも望んでおられると考えられますが、いや、これはイエス・キリストではないと反論する人たちもいます。理由は13節にあります。13節、前半読みますけれども、ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれた。とあるんですね。このペルシアの君、堕落した天使の一人です。その抵抗にあって、ダニエルのところに来ることができなかった。かえってミカエルが助けてくれたことによって来ることができたという話がここに書いてあるわけですね。ですから、全能の神であられるはずのイエス・キリストが、堕落した天使の抵抗に打ち勝つことができず、ミカエルの助けを仰がなければいけなかったほどであれば、これはイエス・キリストではないと、考える人たちもいます。けれども、けれどもの前にですね、確かに、天使について聖書の中にある姿をじっくり見ますと、天使の栄光が神ご自身そのものではないかと、錯覚してしまうほどの 輝きがあることは事実ですね。黙示録で最後の7つの災害、7つの鉢を持っている御使いたちが、黙示録の15章の6節にこう書いてありますが、清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていたと。イエス様の姿と非常に似ています。で、使徒ヨハネどうでしょうか。あのヨハネがですね、天使を礼拝しようとする過ちを犯しました。黙示録の19章の10節。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。ということで、非常に神の栄光に似ているというか、神と錯覚してしまうほどの強い輝きを持っていることは確かなわけなんですね。けれども、やはりこの方はイエス・キリストではないかという根拠を話しますと、この13節で話している人物と5節6節に現れている人物が異なると考えられるんですね。10節見てください。ちょうどその時一つの手が私に触れたとあります。で、これが必ずしも5節6節の人物と同じだとは言えないわけなんです。そして、16節に人の姿を取ったものと現れますけれども、そして18節に人間のように見えるものと。これも他の天使だとする解釈もできるわけなんです。つまり、ここに複数の天使がいて、その中の一人がイエス様ご自身だと風に考えることもできるわけなんです。12章の5節と6節、この予言の、この予言が全部終わった後にですね、出てくる姿なんですけれども、こうあります。私、ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら側に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は、川の水の上にいる、あの、天布の衣を着た人に言った。ですね。少なくとも三人います。で、その真ん中に天布の衣、先ほどの5節と6節の人物です。ということで、複数いて、13節の語っている本人は、5節6節の天布の衣を着た、人物とは違うと考えることを十分にできるわけなんです。どの解釈が正しいのか。私はやはりダニエルが見たのは、5節6節で見たのはイエス様本人ではないかと思います。そして今最後の解釈ですね。複数の御使いがいて、13節は他の御使いであると考えられます。イエス様がですね、旧約の時代にヤーウェの使い、主の使いとして何度も現れておられ、主の使いと書かれていながら主ご自身が語られていて、主の使いを見た人が私は神を見たと告白しています。そのように、使いとしてイエス様がベツレヘムで赤ちゃんとしてお生まれになる前に現れたその一環ではないかと私は思います。でも他の解釈も十分に妥当性があります。なんせ天における啓示なんです。地上に住んでいる人間にはどうしても言葉で表現しきれないものがたくさんあります。黙示録を読んでください。イザヤ書の6章を見たら、イザヤが主の御座の幻を見ています。このエゼキエル1章のケルビムの幻を見てください。どこを見てもですね、一体これは何なのか、悩んでしまうんですね。なぜかと言ったら、私たち地上で生きている者にとっては、天がどのようになっているか、それを表現するのに非常に限界があるんだということです。第二コリントの12章の4節、パウロがパラダイスに引き上げられた後の話ですけれど、引き上げられた時の話ですが、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますと、彼が言ってるんですね。そのようなとてつもない清さと正しさが満ち満ちているところが、 剣であります。ということで8節を見てください。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。聖書の中にはダニエルのように、天の幻を見る特権に預かった人々がいるわけです。先ほど話したイザヤ、そして使徒ヨハネですね。イザヤの場合は、ああ私はもうダメだ、英語だと war って言ってますね。災いだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である主を、王をこの目で見たのだから。で、先ほど話したパウロはパラダイスに引き上げられた後どうなりましたか。サタンからの棘が肉体に与えられたとあるわけです。肉体のうちにあるものが天に触れるということそのものがものすごい衝撃なんですね。死んでしまうのではないかと思われるほどの衝撃、その肉体が損なわれる経験をします。で、私たちは今までダニエルがいかに優な人であったか、非常に霊的な人であったか読んできました。そのダニエルでさえもが今このような状態になっている。つまり私たちの基準ではないんです。私たちの基準の正しさとか清さと天との間にはものすごい大きな開きがあるんだということです。私たちはここから実際的な清めも重要ですが、その前に根本的な清めを体験する必要があります。実際的な清めというのは、日々の生活の中で祈りと御言葉によって、御霊によって罪を捨てて肉の行いを殺す営みのことですね。ガラテヤ書の言葉、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。嘘をついたり怒ったり情欲を燃やしたり妬んだり、そういう肉の行いに対してですね、ご聖霊によって私たちは立ち向かい勝利していくわけです。けれどもその前に根本的な清めが必要です。聖なる神ご自身に真正面から出会って、自分がとんでもない人間で、もう死ぬしか他はない、どん底にいるんだ、もう生きていくことはできないという、ダニエルやヨハネに見ることのできるような衝撃を体験しなければいけないんだということです。イエス様が三条の水訓において8つの幸いについてお語りになりましたが、はじめが心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですと言われました。で、ある牧師がこの箇所について次のように説明しています。この貧しいは窮乏状態です。何も持っていない人のことを言います。あなたの心で大事だと思っているものが全て剥ぎ取られたとき、あなたは幸いですということです。私たちの誇り自尊心がこれを認めません。私たちにとっては不可能な技です。この貧しさを知って初めて天を味わうことができる。言い換えると、天に触れた時に私たちは自分のうちには何も良いものがなく窮乏状態だと告白することができるわけです。ですからこれは単に表面的に嘘をついた人を妬んだとかですね、そういう罪によっての罪人の意識ではなくて、もうダメだという根本的な罪人の意識、それを持つ必要があるんだということです。では10節をご覧ください。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。御使いがダニエルを力づけています。それでダニエルがようやく立ち上がることはできましたが、また御使いの言葉を聞いて再び力を失っています。で、それで、御使いはですね、15節で2度目、16節で 18節で3度目、3回にわたって彼を力づけています。それで19節でダニエルがようやく、我が主よお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたからと答えることができました。なぜそこまでして天使たちは彼に伝えようとしているのか。神に愛されている人ダニエルよ。この言葉は9章23節にもありました。ガブリエルが、あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人からだ。神様が親しく思っておられるから、愛しておられるから、ダニエルの願いをすぐにでも聞いてあげたい。神の言葉を伝えたいと神が思ってらっしゃるわけなんです。で、九章の学びでも言及したんですけれども、その第一人者はアブラハムです。覚えてますか？三人の旅人がアブラハムのところに訪れて、そして二人がソドムの方に立ちましたが、残された一人が主ご自身でした。イエス様ですね、主の使いです。で、こう考えられたとあります。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。で、ヤコブ書またイザヤ書に、アブラハムが神の友と呼ばれているんですね。親しい友には隠し事をしません。すべてを話したいと思っていらっしゃるわけです。で、イエス様はこの特権を弟子たちにも与えておられます。ヨハネの15章の14節、15節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと、あなたに知らせたから友なんだよとイエス様が言われました。で、アブラハムの方に戻りますけれども、主が行おうとされたこと、ソドムを火で裁くことでしたね。で、アブラハムにとってはこれはもう受け入れられないものでした。なぜならばそこにおいのロトがいたからですね。で、必死にソドムの町のために主の前で取りなしをしました。で、主はものすごく大きな寛容で町を許すと言われました。10人正しい者がいたら許すよ。けれども残念なことに10人いなかったんですね。けれども神様はいやいやながらためらっているあのロトを手を引っ張ってですね、そしてロトが出ていくまで裁きを下すことをしなかったという、そのようなこのアブラハムの祈りを見ることができるわけなんですけれども、似たような感じでダニエルもこれから受け取る幻、非常に重い内容です。大きな戦についてのものであり、終わりの日に至るものであり、そして自分の民イスラエルが大きな試練の中を通っていく話の内容です。ですからこのことを伝えることは、その受け手がそれなりの耳を持っていなければ聞き入れることができないものなんです。で、ダニエル自身は今ただ御使いの声を聞いただけでもう力を失って倒れているわけですね。でもやはり神様はこの愛しているダニエルに伝えたいということです。神様は私たちが神様のことを知りたいと願う以上に、私たちにご自分のことを知らせたいと願っておられるわけですね。では13節をご覧ください。ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが、ダニエルの祈りは、この12節を見るとですね、もうすでに聞かれていましたね。初めの日からですよ。断食を始める、その、初めの日から聞かれていたっていうんですね。第一ヨハネの5章の14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信ですと、 ある通り聞かれていたんですが、そのことをダニエルに伝えようとすること、ところにおいて妨害が入ったんです。ペルシアの国の君とありますけれども、これは人間の君主のことではなくて、天使であります。そして天使長の一人ミカエルが戦った相手ですから、やはり天使なんです。で、非常に強力な天使です。で、堕落した天使です。神に反逆している天使です。ですから、パウロがしばしば手紙の中で話している主権と呼ばれるもの、これなんですね。例えば、エペソの6章。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ということで、ダニエルの祈りをめぐって、天使長らが動いているその熾烈な戦いが天において繰り広げられていたわけなんです。私たちはこのように祈りを始めることによって霊の戦いの中に突入していきます。私たちもダニエルと同じように祈りが聞かれているのか聞かれていないかとわからなくなる時があります。そしてダニエルの時のように悪魔や悪霊どもに妨害されている時もあるわけなんです。ですから先ほど読んだ6章の12節ですね、この霊の戦いの言葉、続けて見ていくと18節にこう書いてあります。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。忍耐の限りを尽くして祈りなさいという勧めがあるんですね。信仰を持って間もない人々は、この霊の戦いの実態が理解できずに戸惑います。祈ったら逆に状況が悪くなる時があるんですね。祈ったら祈っていることの反対の出来事が起こることが結構あるわけなんです。だから祈らない方がマシではないかという結論を出してしまう誘惑に遭います。けれどもですね、よく考えてください。実際の戦争の時に敵陣に砲撃を加えたらどうですか？敵は猛反撃を始めます。反撃があるということは攻撃が的中していることの証拠なんですね。攻撃できているから相手からの反撃があるんです。祈りも同じなんです。祈り始めて状況が悪くなったということはむしろ悪魔や悪霊に打撃を加え始めていることの証なんですね。だから続けてもっともっと祈ってって叩きのめす必要があるんです。で、物理的な戦争と霊的な戦争の違い、勝者がすでに決まっているということです。3箇所の聖書の箇所を読みます。第1ヨハネの5章の4節。なぜなら神によって生まれたものは世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ローマの7章の37節。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。第2コリントの2章の14節。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。勝ち組なんですよ。でも悪魔は真正面からキリスト者に攻撃を加えることができないことをだからよく知っています。で、負けることが分かっているわけなんですけれども、その秘訣も知っています。私たちが神とキリストの元にいるから強いんだということです。そこで彼は何とかしてその領域から出ていくように仕向ける作戦を取ります。陽動作戦を取るんです。つまり私たちが神の大能の力によって戦うのではなくて自分たちの力で戦うように 仕向けていきます。問題が起こった時、混乱が起こった時、試練に遭う時、反対に直面する時、私たちが神の前に出てへり下って、そして祈ればいいところを肉に、私たちが自分の肉に訴えて、自分の肉を刺激して、悪魔が私たちの肉体に、肉に訴えてですね、私たちの肉を刺激して、私たちが肉の力で対処するように仕向けてくるわけです。そして神とキリストではなく私たちだけになった時に、私たちに集中砲火を浴びせて滅ぼすという企みを持っているわけなんです。ですから私たちが初めにしなければいけないのは神に服従することです。ヤコブの手紙4章7節ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちって良くない意味で賢いんです。自分が今置かれている問題について自分には理解があると思い込んでいます。でも神様は何て言われましたか。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、自分の理性、自分の感情に沿わなくても主が言われているのだからという理由だけで、それを信じて従っていくという決断、これをまず行うんです。そして私たちが神の武器を身につけることができ、神が私たちの側にいてくださることを私たちは知ることができます。で、次にしなければいけない第二ステップ、悪魔に立ち向かうことですね。先ほどのヤコブのその手紙の通りですね。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。神の御前にへり下って祈り始め、御言葉に従っていくことを行うのであれば、今度は相手に向かって対話してはいけないんです。拒むんです。エヴァが蛇に惑わされた時に、彼女が弱くなったのは彼の言葉に彼女が返答してしまったからです。私たちそこで素直になってはいけませんですね。上手な詐欺めいたですね、セールストークを聞いた時にですね、私たちが答えたら終わりと同じようにですね、彼はずる賢いですね。聞く必要ないんですよ。もうきっぱりと拒めばいいわけです。そうすると約束があります。悪魔は逃げ去ります。必ず逃げ去ります。で、この体験を踏めば踏むほど、積めば積むほど、私たちは果敢に霊の戦いの中に突入していくことができるわけなんですね。このように祈りの中で霊の戦いがあります。で、次に福音の宣教の中にもその霊の戦いが激しくなっていくことが、この使徒の書簡の中にたくさん書かれているんですけれども、パウロはこう言いました。第一コリントの16章の9節、私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥、あ、ごめんなさい、これエペソですね。エペソの6章の19節、私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私たちのためにも祈ってくださいですね。そして第一コリントの16章の9節というのは、働きのための広い門が私たちのために開かれており、反対者も大勢いるからです。戸が開かれているということ、すべてがスムーズなということではありません。反対が必ず出てくるんです。反対が出てくるということが戸が閉ざされている。神様の御心ではない。そのように考えたらですね、福音宣教、何一つできません。逆に問題が生じたら、それは開いている証拠なんだよということです。ということで、霊の戦いについてたくさん話しましたけれども、その内容13節14節を見てください。ペルシアの君がその見つかりを阻んでですね、ミカエルの王戦によって自由にされたんですけれども、私は彼をペルシアの王のところに残しておきとあります。そのペルシアの王に対して神様の影響を及ぼすことができるようになりました、この戦いによって。で、14節を見てください。終わりの日にあなたのために起こることを悟るためだと。このイスラエルの民に関して、神様の影響を与えることができる、ペルシャの国の中で与えることができる、つまりユダヤ人がペルシャの王を通して守られていくことがここに書かれているわけなんですよ。ここの霊的な戦い、その御使いの戦いの歴史を私たちはエズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記で読むことができるわけなんです。 先ほど言ったように絵面記ではどうですか、反対運動が起こってですね、そして手紙をペルシアの王アルタシャスタに送りました。そして王が工事をやめさせました。けれども預言者ハガイとゼカリアが来て、ユダヤ人が工事を再開したら反対者が今度は来たんですけれども、その時の王様はダリオスでした。ダリオスがですね、バビロンの 文書館書を調べさせたところ、クロスが命令を出したというものを見つけて、帰って神殿の工事を続けさせなさい、邪魔をしてはならない、これは国の予算として行うということです、言ったわけなんです。その歴史的な出来事の背後にはこの13節14節があるんですよ。そして、ネヘミヤ記もそうですね、似たような話が出てきます。そしてエステル記どうですか。エステル記、アハシュエロス王、ユダヤ人に対する法令、すべて滅ぼすという法令に対して署名をしました。あのハマスがいたからですね。ハマンがいたからですね。あのハマスはイスラム教のテロリスト、テロリストですけれども、ハマンですね。ごめんなさい。ハマンがいたからですね。けれども、エステルの取りなしによって、王がハマンの陰謀を知ることになり、憤慨して彼を処刑しました。そして今度は、ユダヤ人を攻撃する者に対して自衛の権利を認める、その法令に署名をしたわけなんです。ですからユダヤ人撲滅として定められた日には、誰もユダヤ人に手を出す人がいませんでした。その背景にもこの13節があるわけなんですね。ですから私たちがここから知らなければならないのは、私たち個人的な生活の周囲で霊の戦いが起こっているということを見るだけではなくて、世界の国々の動きの中に、特にイスラエルを取り巻く動きの中に、この霊の戦いがあるんだということを知らなければなりません。国の背後にいるんですね。例えばバビロンの王の背後に誰がいましたか。ルシファーがいました。イザヤ書の14章です。ツロの王の背後に誰がいましたか。堕落したケルブがいました。悪魔ですね。そして黙示録の12章、イスラエルの子孫を滅ぼそうとするのは誰だったか。悪魔でした。このように悪魔、悪霊の権勢、存在があるわけなんですね。ですから私たちは、世の人たちが見るように政治と経済の物質的な面のみで世界情勢を読み解こうとするのではなく、信仰者である者は、キリストが再び戻って来られるに際して、この国々が、うぞうもぞう動いている、悪霊悪魔どもが、その背後に働きかけているんだということを知る必要があります。それでパウロが、第一テモテの2章の1節で言いました。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいということです。日本のために祈りましょう。福音がいつまでもその戸が開かれている国であり続けるように祈る必要があります。そして第二に、神の義とその平和に即した判断ができるように祈っていく必要がある。神の天使が日本に良い影響を与えるよう祈っていく必要があります。では次、15節です。彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ、力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失い、失せてしまい、息も残っていないのです。先に御使いが恐れるなダニエルと力づけましたけれども、彼の言葉を聞いているうちにダニエルが再び力を失いました。そしてうつむいて何も言えなくなったので、彼が話せるように御使いが唇に触れました。以前の時もそうですね、彼がもう災いだって言った時にですね、祭壇からの燃える炭で、この彼の口に御使いが触れてですね、それで、この彼は 以前はですね、使わされることができるようになったわけですけれども、主が清めてくださらない限り何もすることはできない。語ることさえもできないんだということです。で次、すると、人間のように見えるものが、再び私に触れ、私を力づけて言った。神に愛されている人よ。恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。彼が私にこう言ったときに、私は奮い立った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。もうダメだと、もうダニエルが感じているときに、このように強く励ましを与えました。祈りの中の葛藤、激しい葛藤です。イエス様がゲッセマネの園でお祈りされていたときに、どうでしたか？同じように御使いが力づけています。ルカによる福音書のところで読みますが、父よ、御心ならばこの杯を私から取り抜けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみも耐えて、いよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちた。全世界の救い、永遠の救いを決定する祈りにおいて、イエス様は血を流すほどの祈りを捧げることがおできになったんですけど、それを力づけたのが御使いなんですね。イエス様が誘惑を受けた時にも同じでした。御使いたちが仕えていたと福音書は記録しています。ということで、私たちは、この葛藤の祈りを時に捧げなければいけないことを知る必要があります。神様から与えられたたっとい働きの中に、その神様のご計画の中に入れば入るほど、その計画がたっとければたっといほど、その祈りにも葛藤が生じます。けれどもそこで助けてくれるのが御使いであり、力を与えてくれるわけなんです。では二十節。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。ペルシアの君との戦いの後にはギリシアの君との戦いがあります。11章を見るとすぐわかります。ペルシアがギリシアに倒れます。そしてギリシアの王たちの戦いが始まります。そしてイスラエルの民が大きな試練の中に投げ込まれます。で、他に君が助ける者はいないと。イスラエルがですね、もう本当に誰も助ける者がなくて、危機一髪の状態ですけれども、助ける者がここにいるんですね。ミカエル。そして、この話している御使い本人であります。で、これが真理の書に書かれてあることをですね、知らせようというんですね。イエス様は真理はあなた方を自由にすると言われましたけれども、時に真理は私たちの心を引き裂きます。知ることによって自由にはなれるんですけれども、その知識があまりにも辛く、苦々しく、重くなる時があります。ダニエルのように押しつぶされてしまいそうな重圧感に悩まされる時もあるかもしれません。私たちの福音そのものが、神、イエス・キリストの福音そのものがですね、その祈りを、その真理を持っています。なぜならば、イエス・キリストを自分の救い主として、受け入れることをしない、拒んだ者たちに対する神の怒りというのは、大きいものだからです。このことを知ったら、私たちは、ダニエルと同じような、またイエス様と同じような、もだえ苦しむような祈りが始まるわけですね。どうかこの愛する人をお救いくださいという祈りです。その祈りをしていくときに、御使いが私たちを助けてくれるんだということをですね、知る必要があります。この大きな特権と大きな使命の祈りというのをですね、私たちは知っていく必要があります。それで霊の戦いの祈りなんだということを知っていく必要があります。その中で私たちがキリストにある圧倒的な勝利を得ることができるんだ。神の国が広がっていくんだということを知る必要があります。次回11章はこの 今の御使いたちがいましたけれども、ペルシャとギリシャの王たちの戦いの、特にギリシャですね、そして最後に反キリストの戦いの幻であります。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。このようにして祈りについての重要性を教えてくださったことをありがとうございます。天のお父様、私たちいつも何気なく祈っている祈り、それも大事なことは大事なんですけれども、お父様、あなたは今ここで教えてくださいました、もだい苦しむような祈りがあるんだよということを教えてくださいました。私たちここを避けたい、イエス様が言われるように取り除いてくださいという祈りを捧げてしまいますけれども、あなたは御心としてそういうものを持っておられます。天のお父様、私たちを愛しているがゆえに、その祈りへと私たちを招いてくださっていることを覚えます。主よ、どうぞ私たちをもっと清めてください。清いものはもっと清くされるとイエス様は約束してくださいました。どうぞ清めてください、お願いいたします。そして本当にこのあなたの奥深みの中に私たちが入っていくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。